日本通信の福田直久社長にお話を伺っています。ティーブ・ジョブズさんの本当にこう右腕として5年間一緒に働いていて、一番こう学んだというか、この部分
一番学んだのはね、全てのね会社というのは製品かサービスを作ってお客様に提供して、そこで対価を得ていると。でこれが企業の全てのミッションのコアだと。でその時にお金が必要、人が必要、技術が必要という周りのことはそれは後からついてくるもので、やっぱり基本的に会社は製品かサービスを提供して対価を得る。だから彼は CEO としてトップとして製品サービスというところを作ることについては全力で集中すると。自分は周りのことは周りで助けてやってくれよという感じなんですよね。だからそういった意味ではやっぱりその製品サービスにフォーカスをするというその本当の基本というところはもう徹底して叩き込まれたなという感じは僕はしておりまして、でそこに対してはとにかく最高のものを作るんだと。よくあるのが、我々はコンピューター作るプロ、プロはこの違い分かるけど相手は素人のお客さんだから気づかないっていうふうになりがちなんだけど、彼は根本的に逆なの。それを人間は感じ取れるんだと、その違いを。だからその感じ取れる微妙なものがいいか悪いかと。だから世の中にあるすごくいい製品とかなんかって言った時に、それがすごくいいねっていうのと、どうかなって首をかしげられるところって実は本当に紙一重のところで、だからそのパーフェクトを追求しないといけないんだという、もうその一点なんですよね。お客さんは気づくもんだと。だからこちらが提供者側がなんかここまでやんなくていいよねっていうのは、それはもうその提供者側のおごりだっていうわけよね。新製品発表するでしょ、ボーンと発表して、でステージ上から消えますよね、そうするとすぐそこにね、まあ、こう置いてあるわけですよ。それで一生懸命お客さんがどういう反応なのかを調べてるわけ。本当に、要するにこうだって、どうだって、これをどう思うって言って打ち出すんだけど、それ自信作だって言って発表するんだけど、内心どう受け入れられるかなってすごい不安なんですよ。だから袖には必ずそこに行って、そこでずっと結構見るんですよね。そこで自信持ってやってるって言うんだけど、あ、実はすごい不安も一緒にあるんだよなっていう、自信だけじゃないんですよ。で自信と不安があるから追求できるんだと思うの。不安がない人は追求できないよね。これ自信作です以上って言うと、不安が全くなかったらそこで止まるんですよ。不安があるからやり続ける、よりいいものにしようということをやるので、ステージから消えてそこでマックに向かっていろんな人の反応を見てる、あのところをこう一生懸命見てる彼の姿っていうのは、僕は本当にこうじゃないといかんなっていう感じはしてますね、そこはね。
でそんなにこう濃密なお時間を過ごしてきたにもかかわらず、なぜ魅力的なアプリをやめて日本に帰国して日本通信に入ったんですか？
その当時ね、一つのトリガーは、もうそこからもう、まず5年間ずっとやってくる中で、最終的に自分が一番、スティーブと僕とでペットプロジェクトとしてやってたのが、一つが直営店、もう一つが iPod なんですよね。でこの部分が僕としては結構製品に関して言うと、いろんな製品を作らせてもらったけども、直営店できてこれができたよなということと、もう一つはやっぱりセプテンバーイレブンがすごく僕にとってはすごい大きな影響を与えていて、
9.11
がカリフォルニアってやっぱり一番リベラルな地域っていう感覚あるんだけど、ところがあのセプテンバーイレブンのもう翌日から車という車が正常期を掲げて走り回ってるわけですよ。この一番リベラルな意見が違う人たちがいるカリフォルニアがこんなになっちゃうんだと思って、でそれと同時に僕ずっと自分の人生の中でアメリカの会社のためにね、こんなに必死でやってきてるけれども、家族も祖父母だとか親だとか、家族みんな群馬なんでいるわけですよね。で全然会えないわけですよ、帰ることないから。でこのままじゃまずいよねとかって思って、 でその時に実は39歳だったんです、
はい、
で来年40という時にある意味では快適すぎちゃってるんですよね。要するによくその当時で言えばスティーブは福田さんの言うことよく聞いてくれるからお前いいよなとか、まあ、あそこの、まあ、トップ十数人の一人だから、まあ、それなりに快適なわけですよ、うん、だからあれが例えばあと10年違ってたら、はい、あと数年して引退しようって多分思ったと思うんですけど、39歳なのでこれ逆にまずいよねっていう感覚を持ち始めて、
快適がまずい、
快適すぎちゃって、それで辞めてアメリカに残るか向こうに家あったんで、ただやっぱりもうちょっと日本にあれをしないとかなとかっていうので、それでどうしようかなというのを数ヶ月考えて、でその時にやっぱりモバイル関係が次はモバイルだというふうにアップルも決めて標準定めてたんで、やっぱりモバイルで一番面白いとこどこだろうと思って、まあアップルにいた時も実数サラリーマンじゃないみたいな仕事の仕方してたんで、ドコモとかっていうわけにいかないし、まあ興味もないし興味もないしという感じだったんで、それでずっと探してったら、日本通信という会社がなんか面白いことを始めてると、
面白いこと、
うん、世界中で初めて規制改革をして、ちょっと違う次元の改革をしてるっていうことが分かって、でそれがまたアップルの時に知らない人ではないということもあって、そんなことが縁で、あ、モバイルで一番面白い会社だなと思って日本通信に入ってというのが2002年ですかね。
じゃあその面白いことをやってる、何かチャレンジングなことが起きるっていうところがやっぱりこうポイントなんですか。
僕はねずっとね、マイノリティ側チャレンジャー側な
の
とにかくねチャレンジしていくというそっちなんですよね。だからそのなんか体制側というか、まあ、だからマイクロソフトアップル絶対勝つ方で負ける方にやっぱり言いたいんですよね。で日本通信のやっぱり典型的なベンチャー、当時上場してないしベンチャー企業でチャレンジしてるというそっち側の方が面白いなと思って、で日本通信を選んで、そこから先は今度ね通信の規制緩和徹底して戦うっていう形になって、だからなんかね戦い続けてるんですよね
チャレンジャー何か逆境とか困難をまあ、そういうふうに捉えてらっしゃらないのかもしれないんですけど、乗り越える時のこうポイントというかどういうところを気をつけて乗り越えたらいいんでしょうね。
やっぱりね正面突破していくことなんですよね。
正面から、
正面から、
はい、
真剣にやっぱり議論していくということがすごく大事で、それをなんかこう、それは大変だからこう迂回しようとか、
はい、
なんかちょっとごまかした感じ取ろうとかっていうと、僕はそれは自分が受ける方だったら、はい、それはなんか騙されてる感覚で嫌なんですよね。
ごまかされてるような、
ごまかされてる、そう、その感覚が、でやっぱりそうじゃなくって、はい、やっぱり正面から行くって言って正面からやるんですけど、それがやっぱり一番重要な感じはしますけどね。
壁は正面からですね。
正面突破、そう、通信の世界でももうとにかく何人の方に同じ議論を徹底してやって、でそれでだんだんサポートを得られるようになってということで突破してるわけで、これもスティーブもよく言ってたけど、
はい、
社会ってね人間が作ったものだから、はい、人間以外変えられないと、
は
あ、でスティーブがよく言うのが、いや世の中のね物事決めたのはね自分たちとね何も能力も何も変わらない人たちが作ったんだと、は
あ、
特別な人がね、はい、とてつもない天才が集まって作ったわけでも何でもなくって、そうやって作ってるんだから変えるのも自分たちなんだと。
さあそれではここでもう一曲お届けいたします。選んでいただいたのがラフマニノフのピアノ協奏曲第2番第一楽章ということなんですが、
これは僕ね中学生ぐらいからもう人生の中で多分一番聴いてる曲なんですよね。でなんでかなと思うと、雄大なこう大河の流れに対してね逆行するような、あるいはそれを渡っていくような感じでピアノを弾いていくわけ。これがねなんか自分の中ではすごい鼓舞されるんですよね。でずっと後になって多分僕40日本に帰ってたから40過ぎになってからですかね、でいろいろこう聞いたら、
はい、
実はそのラフマニノフがその当時のね作曲した背景を見るとロシアがねだんだんこう共産主義化していくみたいなそういう時代背景の中で、彼はそこに対して自分はそこに逆らってでも生きていくんだということを自分はそのピアノパートにかぶせてやってる。だからそういった意味で本当にこう大きな流れがこう来ているところに対してこう一生懸命必死になって 船をこう進めようとしてるみたいな、そういう感じなんですよね。でその部分の力強さとか、その反骨精神みたいなやつが好きなんですよね。
それではお届けしましょう、うん、リヒテルのピアノでお届けいたします。